皆さんこんにちは、オレインデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャストフック WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日紹介したトピックについての情報は概要欄もしくは公式ウェブサイト hook-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。はい、北島さん、今回5回目の収録になります。こんにちは。
こんにちは。
最近は、いかがお過ごしでしたでしょうか。
前回の時忙しいっていう話を確かしたと思うんですけど、
はい、
まだずっと忙しくて、仕事ばっかりですね、基本的に。
6.2 の対応がメインっていう感じですかね。
ああ、です。もうまさにそうですね。
あのスノーモンキーの方、ユニットの方もやられてて、
スノーモンキーがある程度、まあ、ある程度落ち着いてきたかなっていう感じだったんで、ユニトーン安心してたんですよ。ユニトーンはまあ大丈夫だろうと。で、開いてみたら、もう、軒並みブロックがぐちゃぐちゃぐちゃってなってるっていうのを発見して、それも必死こいて今直してたっていうところですね。な
るほど。そうですね。それに加えて、もう、うちもそうですけど、春休みシーズン真っ盛りですからね。
これ
から
ね。もうそうですね。もうぼちぼち。
なので、なかなか、ちょうどバッティングするタイミングで 6.2 になりますけども、まあ、うまいことちょっとやっていかないかなと僕も思ってるところですね。
そうですね。
僕の方は、まあ、特に大きなことはないですね。ちょっと仕事やらなんやらでバタバタしてましたけど、あとは、そうだな、ワードプレス6.3 と 6.4 のリリーススケジュール出たなとか言っていろいろ思ってましたね。今年も3回メジャーアップデートがありそうだなというのをちょっと見て感じてたところですね。
気が重いですね、6.2 のこれを考えると。オレインさんのテーマはどうでしたか。
今僕の方もブロックテーマの方のアップデートはちょこちょこと進めていって、まあ、進めながら6.2 の、アップデートの内容をチェックしながらっていう感じの進め方してるんですけど、はい、また今回も破壊的な変更で、はい、抜本的な改良を進めようかなと思ってるところですね。はい、まあ、大きなところでは、まあ、スペースと、あと、流体タイポグラフィーの、この、ステップというか、まあ、変更スケールの仕方を、まあ、ちょっと一回見直して、はい。で、行こうというので、今、ちょっとやっていて、あとは、ブロックスタイルとか、まあ、そういった部分を、ちょっと最適化したり、もう少し活用できるものを含めたりしようかなっていうのをちょっと今考えて、やってるところですね。やっぱ、ちょっと、余白とか、ああいったスペース部分見直すとだいぶ見え方変わってくると思うので、そこでちょっと調整したものをちょっと入れ直して、っていう感じで遊んでみようかなと思ってます。
なるほど。
どうなるかなという感じですけども。ね、なかなかブロックテーマを使ったり、学ばれたりする方、やっぱエビスコムさんの書籍が出てから、やっぱ増えてきたるのかなという気もするので、なんか、ちょっと、この間、ツイッターとかでもつぶやいたんですけど、情報交換会みたいな、ね、ブロックテーマどう触ってるのみたいなのをいろいろ聞ける、聞いてみたいなって、ちょっと最近思ってますね。
それは、やらないですか。もうやるっていう方向で動いたら面白いと思うんですけど。
なんかね、ちょっとクローズドな感じでいいと思うので、まあ今、ちょっと触ってみたぐらいの人でも集まって、興味がある人は、こういうことできたらもっと使えるのにというのがなんか言い合えるだけでも、ちょっと先のビジョンが見えてくるというか、 なんか想像できるものがいろんな人の知識が集まったら増えるかなとか思ってちょっと考えてるので、ぜひ北島さんも遊びに来てください。
あ、もし開催するんならぜひ、
ちょっとなんかねズームで集まってっていうのをやってみたいなと思って、なんかそういうのをやっぱグローバルではなんかちょこちょこっとやってたりするので、なんか意見交換したり、まあ交わしたりとか。で、やっぱそういうので、日本は日本でその、独自の制作ルーティンとかワークフローってやっぱあるじゃないですか。グローバルとは違う。なので、全部、グローバルのものが簡単にアジャストするとは思わないので、ただ自分たちで考えていかなきゃいけないところたくさんあるのかなと思うんですよね。
で、
実際のそのトラブルとか、それはこういうふうにしたらなんとかなるかもとかいうのが、知見とかノウハウが集まると、またブロックテーマの、なんか可能性がね、広がっていくのかなと思うので、ちょっとやってみたいなとは思ってますね。ぜひこれね、聞いていただいている方で、あ、それちょっと、なんか興味あるかもっていう方見えたら、ぜひ、そういったことやるかもしれないので、動向をチェックしてもらえると嬉しいなと思います。本日のトピックスはこちらです。ワードプレス 6.2 で気になったアップデート。ワードキャンプ東京2023の開催について。今後の各地ワードプレスミートアップの開催情報について。一つ目のトピックはこちらです。ワードプレス 6.2 で気になったアップデートについてとなっていますが、2023年3月の28日に予定されているワードプレス 6.2 の、メジャーアップデートですね。こちらに追加される、機能や仕組みにの中で、我々がちょっと気になったことをちょっとピックアップしてご紹介しようという内容になっています。じゃあ私から行きましょうかね。
はい。
はい。僕の方が気になったのはですね、ブロックテーマで、まあ、グローバルスタイルとかですね。あとは各種、ボタンとか、各ブロック、そういったものにスタイルを、当てたりすることできるんですけども、そこら辺の、エディター、サイトエディターの中で、そのテーマで利用できるブロックの一覧がまず見れてですね。で、そこの、ブロックに対するついているスタイルを一望できる、スタイルブックという機能が追加されてですね。これ何がいいかなと僕思ったのは、やはりそのブロックテーマを使っていって、あ、じゃあ作っていって、ブロックテーマを作っていって、テーマ JSON でスタイルを当てていったり、もしくは必要であれば、まあ CSS 使うこともあるかもしれないですけども、そういったものをその画面でずらっとまあ一覧できるというのは、そういったスタイリングを調整したり、開発していく最中にはとても便利なページになっていくのかなと、そういう機能になっていくのかなと思っているので、今までは自分でこう全部並べてとか、やってページを作らないといけなかったと思うんですよね。なので、その手間がなくなるだけでも、かなり、開発がスムーズになるかなと思うので、ちょっとここは気になってますね。うん、
そうですね。ここもやっぱり、スナモンキーのブロック作るときとかは、もうページにずらーっと並べて、確認をずっとしてるので、まあ、それが、ねえ、全部、あ、でも、スノーモンキーの場合はちょっとクラシックテーマだから見れないんですけど、はい。まあ、その辺は今後活用されていくものになるんじゃないかなと思ってますね。
あれ、確か、そのテーマの中で使えるものが全部出たはずなので、外からのプラグインから提供されるカスタムブロックも確か出るはずなんですよね。
ブロック JSON にエグザンプルの指定があれば出るみたいですね。
うん、あ、そういうことなんですね。
ないとその出すコンテンツが何か判別できないから、ワードプレスから出ないっていう。うん。
あ、 なるほど、ね、そこら辺はちょっと、一工夫必要になってくる感じですね、そうすると。
そうですね。
うん。わかりました。では、北島さん何か、気になったところありましたか？
ちょっとメジャーなやつはですね、他のメディアでもいろいろ紹介があると思うので、はい、ちょっと僕はニッチなとこを取り上げたんですけど、3つあって、まず1つ目が、iFrame プレビュー内のパターンが表示されるようになったと。まあ、どういうことかというとですね、
はい、
サイトエディターで、ヘッダーのバリエーションとか、一覧分のクエリのバリエーションとか、こうプレビューで見れるんですけど、
はい、
そのプレビューの中でパターンを呼び出してある場合に、そのパターン表示されないっていう問題がずっとあったんですよ。
うんうん、パターンの中のパターン。
そうです、そうです。パターンの中のパターンですね。
うんうん、はい。
なので、まあ、例えば共通化したい要素とかってやっぱパターンで持たせることが多いんですよ。作るときに。何回も同じようなコード書きたくないから。で、2022の、ヘッダーとかヘッダーだけだったかな？まあ、確かそういうパターンの中でパターンを呼び出すということをやってて、まあ、それがプレビューに表示されないから、はい、レイアウトを変更するためにこう、ポチポチやってるんですよ。レイアウトが確認できずに、一回適用してみないといけないという問題があったんですよね。
うん、
それがま、6.2 では解消されてて、まあ、パターンをどう使うかっていうのが、今後のそのブロックエディターとか、ブロックテーマの肝になってくるとこだと思うんで、
はい、
プレビューが完璧に表示されるっていうのはかなりの改良なんだと僕は思いますね。
そうですね、大事ですよね。うんうん、
ですね。やっぱりこれがやっぱいまいち使いづらかったとこだったんで、はい、これは便利になったと思います。もう一個、ブロックテーマから見ていくと、テーマ JSON からブロックスタイルのバリエーションが編集できるようになったと。
うん、
でブロックスタイルのバリエーションって何かっていうと、まあボタンブロックで言えばアウトラインですね。
はい。
と何かあるかな。ちょっとコアのやつ僕はあんま詳しくないんで覚えてないんですけど。
今まで画像とかだと、あれ、角丸とか。角丸
かな。あ、ありますね。あ、そうですね、あります。
はい、ああいう、皆さん使われてて感じるのは、例えば画像ブロックを選択して、右側に、こう、いろんなちょっと小さい四角みたいなやつがポツポツと出てきてて、それをポチッと押すと、ちょっと見た目がぴょこんと変わると。
はい。
で、追加 CSS のところに独自の is スタイルなんたらっていうクラス名が追加されると。それがブロックスタイルってやつですね。
そうですね。
うん
で、まあ、画像ちょっと分かりやすいと思うんですけど、画像で角丸って選ぶと、まあ、角丸くなるじゃないですか。丸みの具合を調整する方法がないんですよ。なかったんですよ。
うん。CSS を上書きしないと無理だ。
そうです。だから、押した時にデフォルトで何を当てるかっていうのは、もう CSS でやるしかなかったのが、
うん、
まあ、テーマ JSON から上書きができるようになったっていうのと、
うん、
サイトエディター、サイトエディターで、その、ブロックごとにバーってスタイル当てれるようになってるんですけど、ブロックの中のバリエーションが選べるようになってて、そのバリエーションのパラメータもいじれるようになってると。そこで角丸の具合を調整すれば、デフォルト値を変更できるっていうようになりました。今までできなかったんで、そのスタイルがいっぱいあっても、結局 CSS でやらないといけないっていう。全然便利なのかどうなのかみたいな、とかあったんですけど、全部 GUI である程度完結できるようになったっていうことですね。
うん。スタイル書かずにスタイルを変更できるっていうのは結構大きいですよね、変化としては。
大きいですね。
うん。
やっぱなるべくその GUI で完結させていこうっていうのが、今後のブロックテーマの流れだと思うので、
うん、
やっぱ独自にクラスを書いて CSS を当てるっていうのは、まあ当然あるとは思うんですけど、あんまりその方向性としては違うのかなと思ってて、やっぱブロックスタイルとかパターンを作って、サイトを構築していくっていうのがおそらく流れだと思うんで、 まあ、さっきのパターンのプレビューもそうですけど、この、まあ、ブロックスタイルも UI、UI ができて、そこから編集できるっていうのは、やっぱ今後の流れ、ちょっと明確化されたというか、やっぱそっち方向なのかなっていうのはちょっと思いましたね。
うん。より強く感じるアップデート。まあ、何こう、でかくはないけど、その考え方として、こう進んでる方向が分かりやすいアップデートみたいな感じなんですね。
そうですね。なるべくサイトエディターから、うん、完結できるようにっていうことですね。
うん、なるほど。
はい。で、一応もう一個取り上げてたのが、はい、見出しブロックにクラスがつくようになりました。
ほう、どんなクラスでしたっけ？つくのは。今まではクラス名がついてなくて。
はい、今まではもう本当 H2、うん、要素だとし、まあ、H2 だったらもう本当 H2 っていうシンプルなタグがつくだけだったんですけど、うんうん、6.2 からは WP ブロックヘディングっていうクラスがつくようになります。
うん、
で、これも、まあ、ブロックとかパターンの活用の話になってくると思うんですけど、まあ、カスタムブロックの中で H タグが使われている場合に、まあ、それにもデザインが当たってしまってたわけですよ。テーマの見出しのデザインが。うん、やっぱ変になるじゃないですか。
はい、
テーマとしてはブロック、見出しブロックに当たりたいと思ってスタイル書いてるのに、カスタムブロックの中の見出しにも当たっちゃうっていうのはやっぱ変なんですけど、はい、それがちゃんとクラスを使ってスタイルを書けば、正しく表示されるようになるということですね。で、一応 6.2 では見出しだけなんですけど、今後のリリースで全てのブロックにクラスが追加される予定ですっていうことで書いてあったんで、まあリストとか段落とか、その辺にも作りになるということですね。
ああ、リストとかもまだついてないんですね。
リストなくて、まあ見出しより僕が困ってたのはやっぱリストなんですよね。
うん、うん。
リストはやっぱよく使う。なんていうか、マークアップ的にも使うじゃないですか。
はい。
並列に並べるとか、順序通り並べたいとことか。でそこにやっぱり、フロントはいいんですけど、エディター側の調整っていうのが難しくて、うん、詳細度が変わってきちゃうから、
はい、
エディター側のクラスとかがついて。だから、この、リストだとマーカー分余白を開けたりと、左ずらすとかがあるんですけど、うん、
はい。
まあ、それをいちいち、打ち消していかないといけない。エディター側だけとか。まあそういうのが今後のアップデートで解消されて、シンプルな CSS にできるようになる可能性があると。
なるほど。
はい、いうことです。
まあでも、ね、細かい変更点はあるけども、やっぱりその、ワードプレスの、まあ、今後どういうふうに進んでいこうかっていうのが分かるようなアップデートがちょっと細々だけども、
多いですね。はい。ロクテンには特に多いと思いますね。どれも地味なんですけど、普通に使ってる人からしたら、まあ、インパクトないな、みたいな感じかもしれないけど、まあ、ブロックテーマを作ろうとしてれば、結構気づくことは多いかなと思いますね。はい。
なんかそうすると、やっぱ、ある意味、この、フェーズ2の終焉というか、終わりを見据えた、こう、駆け込みじゃないけど、こう、調整がずらっとこれから 6.2 もそうだし、次の 6.3 で、まあ、フェーズ2終了って言われてますけど、まあ、そういうような感じで、そこら辺に向けて、そういう調整とかアップデートが細かいのでもずらーっと来るって感じになりそう
ですね。そうですね。
うん。
まあ、完成度だいぶ上がってると思うんで、ちょっとそろそろ落ち着いてほしいなっていう、うん、個人的にはあるんですけど。
そうですね。また、まあ、こまごまとしたところというか、個人的に気になったところを今回、お互いに出してきましたけども、またちょっとね、ざくっと 6.2 で、変わったところっていうのを、別途紹介するような回があってもいいかなと思うので、またそういったのもちょっと企画したいですね。
そうですね。まあ、ちょっと他にもまだいっぱいあるので、
ね、うん、
はい。
そうですね。なんか、またやりましょう。
はい。
続いてのトピックはこちらです。ワードキャンプ東京2023の開催について。先日ですね、国内のワードキャンプジャパンポータルというサイトがあるんですけども、 そちらに新しく、情報が発表されてですね、ワードキャンプ東京という、ワードキャンプというのは、その、地域とかの、ワードプレスコミュニティが集まって、なんていうかな、集まって大きいお祭りをやるみたいな感じなんですかね。
そうですね。うん、
まあ、大きいお祭り、大きいイベントみたいな解釈でいいとは思うんですけども、まあ、コロナ禍では、まあ、オンラインでジャパンを開催したりとか、そういった形でなかなか対面の、ワードキャンプというのが開催が難しかったんですけども、2023年はですね、10月の21日を予定しているということで、ワードキャンプ東京2023が開催されるということです。北島さん、対面イベント増えてきましたね。
そうですね。なんか地域のミートアップはちょいちょい出てきてるなぁと思ってたんですけど、でもついにワードキャンプも対面が復活して、うん、まあ良かったなぁと思いますね。
そうですね。ちょっと、まあ、あの、イベントページを見るとですね、スポンサーについてとか、あとは、実行委員ですね。それまで、開催までに、準備をする実行委員の方と、いうのも、応募フォームも、もうすでに、掲載されていて、実行委員の応募については、2023年の3月の31日金曜日までとなっているので、結構もうすぐですね。
うん。
リミットはすぐなので、ちょっと、裏方、当然参加もするけど裏方も興味あるなとか、いう方はですね、ぜひ応募フォームに送ってみてもらって、もしくは何かわからないことがあったら、お問い合わせフォームから送ってもらってですね、興味ある方はぜひどんどん、参加してもらえるといいかなと思いますし、我々、フック WP もですね、一応何か、このポッドキャストとか、使って、面白いことができないかなというお問い合わせを僕の方から送らせていただいて、もともとそのね、この、もしこういうのがあったら、何かブースを出したいみたいな話は僕はしていてですね、北島さんの方に。
うん、
で、いう話をしていって、まあ、そしたら、今回こういうイベントのページが立ち上がったので、一度お問い合わせさせていただいて、まあ、お返事を待っているという状態なんですけども、まあ、なんかせっかくこの動画とか、まあ、動画はまだ、フック WP ではやってないですけども、ポッドキャストとかやってるので、その会場でですね、こうなんか登壇者の方で話、なんかインタビュー受けてくれる人いたら、インタビュー。したり、収録したりですね。はい。あとは、そこにブースに来てくれた人を、お客さん、参加者の方で、なんかちょっと、ライトな、ワードプレスの使い方のアンケートとか、いろいろ聞いてみるとか。
うん。
とか、なんかちょっと、本当に、まあ即興じゃないけど、ちょっと、何人か喋ってくれる人いたら、座談会を取っちゃったりとか。
すごいいいですね。裏番組みたいな、うん、なってる。
そういうような感じでちょっとね、ワードキャンプ東京を盛り上げるお手伝いができたり、まあその事前にも、もしあれだったらその、いろんな実行委員の中にもいろんなスタッフさんが見えるじゃないですかね。そのグループの中のチームのリーダーがいるので、例えばそういう内部、チームのリーダーの方にちょっとお時間いただいて、どういった、なんていうかな、役割で動かれてるんですかとか、いうお話をすると、ああ、そういうことをやってる人がいるんだっていうのは知らない人も知ってもらえるみたいなね。そういうのもなんかできたりしたら面白いのかなとちょっと漠然と思ってて、でそういう情報を外に出していくお手伝いできれば、あ、そういうことだったら私できるかもって思う人がね、もし一人でも増えたら、またコミュニティにとってはなんかプラスなのかなとか思ってまして、なんか漠然とした今完全に思いつきで喋ってますけども、はい。なんかそういう、ワードキャンプ ップとかワードプレスコミュニティ面白くするお手伝いができたらなと個人的には思ってるので、また北島さんを引きずって連れて行こうかなとは思ってますけども
。まあ行くならですね、やっぱりブース出してなんかやった方が面白いですからね。
うん。なんかね、こういう機会がここ3年ぐらいやっぱなかったので。
そうなんですよね。
そういった形で何か面白いことができるといいな、と思いますし、まあ、10月なので、まだ半年以上ありますからね。なので、何かそういう面白い準備とかもできたりするだろうし、まあ、その盛り上げる、お手伝いをね、なんかできるといいですしね。まあ、できなかったとしても、まあ、ここのポッドキャスト自体は、ワードプレスに関する国内の情報を発信していくので、いろんな情報を発見したらですね、また取り上げて、皆さんにお伝えしていこうかなと思っているので、まずはこの、興味ある方ですね、2023年の、10月21日、こちらの日程をまず開けておいていただいてですね、ぜひ参加申し込み開始したら、参加申し込みしていただいて遊びに行くと予定を立てるというようなこともちょっと気にしてもらえればなと思います。続いてのトピックはこちらです。今後の各地ワードプレスミートアップの開催情報についてですね。こちらは毎回お知らせしてますけども、日本国内の各地のワードプレスミートアップの開催情報をご紹介しています。で、本日収録しているのが3月20日の月曜日なんですけども、それ以降に開催されるミートアップをちょっと紹介していこうと思います。まずは3月22日、こちら平日ですね。平日のお昼から、こちらは対面とオンライン同時開催で、ハイブリッドテーマについてみんなで語ろうという、富山ワードプレスミートアップの勉強会がありますね。これ面白そうですよね。僕もなかなか詳しく分かってないので、
みんなで語ろう。みんな、そういう語れる人が来るならすごいですね。かなり気になる。
そうでしょうね。そう。僕もこのトピックかなり気になって。ただ、いつも富山さん、平日の午後に開催されていて、1時半かスタートぐらいなのかな。でね、なかなか、この、子供が帰ってくる時間とかの、との兼ね合いで、参加に踏み切れないんでいるんですね。僕個人的には。だけど、なかなか、興味深い内容なので、ちょっとどんな内容だったか、ぜひ、ね、教えてほしいですし、富山ワードプレスミートアップさんは、wpcommunity.jp に開催レポート書いてくださってるので、またそちらの方にも、詳しくお願いしますってお願いしておきます。はい。
そうですね。
ちょっと気になりますね。で、同じ、3月の22日、こちらは夜の19時からですね、ワードプレス何でもお悩み相談会、名護のキャンパス、こちらは愛知ワードプレスミートアップさんが開催されます。で、今度3月の25日13時からは、僕がやるんですけども、岐阜ワードプレスミートアップの56回目で、ワードプレス再入門テーマプラグイン編というこちらセッションを行います。で、同日、夜ですね、20時から、3月25日の夜20時からは、初めての Google Analytics 4ということで、第38回山梨ワードプレスミートアップさんがオンラインで開催されます。でなかなかGoogle Analytics とかね、最近4になってからちょっと動向がつかめてないっていう方多いかもしれないので、興味ある方はオンラインですし、遊びに行ってもよろしいのかなと思います。はい。続いて3月の26日日曜日のお昼14時からは、 千葉ワードプレスミートアップ。こちらはオンラインとオフラインと、並行して行われますが、FSE 時代だからこそ定番テーマをおさらいしよう。1、ライトニングの場合という内容で、おそらくライトニングのね、内容で、いろいろと紹介していただけるのかなと思います。
石川さん行くんですかね？
ああ、多分石川さんは行かれないと思います。中を見た感じでは、千葉の方が、お話をしてくれるという内容でした。
ああ。
はい。石川さん最近すごいいろんなとこ行かれてますからね。
そうなんですよ。
千葉まで行くんかなとかね。
僕呼ばれてないんで、最近。めちゃくちゃ一時期行ってたけど。
いやじゃあ今度岐阜に呼んだら来れますかね。
呼ばれたら行きます。
本当ですか。
経費で。
そろそろ、そろそろネタに困ってるんで、そしたらもう、なんかやっても面白そうですよね。うん、で、3月の28日、こちら平日の21時30分からは、石川ワードプレス勉強会、ワードプレスの引っ越し方法&トラブル対応勉強会とありまして、こちら前回ですね、ちょっと僕遊びに行ってきました。
うん、
で、お問い合わせフォームの確認画面を作るっていうお話、
あ、そうですね。内容
があったんです、はいはい。はい。で、オンラインなので、僕、遊びに行ってきましたが、なかなか、またできたばっかりの、まあ、ミートアップなんですけども、雰囲気がね、なかなか、かなりウェルカムな、楽しい雰囲気だったので、オンライン開催、まだやってられてますし、全国ね、興味ある方、内容、興味ある方はぜひ遊びに行っていただけるといいかなと思いますね。で、このトラブル対応勉強会っていうのは、まあ、後からそのなんかこのアンカンファレスみたいな形で、こうみんなでちょっといろんな意見を言い合ったりするんですけども、まあ、結構僕もまあいろいろ、あ、ここはこういうかもしれないですね、みたいな話をこの間してたりとか、いろんな他にも有識者の方とか、まあ、じゃない初心者の方とかもたくさん見えて、なかなか面白いこの Q&A とか、できてたので、とてもいい雰囲気だったので、僕も勉強になりましたね。はい。はい、続いて、4月1日ですね。4月1日の、午前10時から、オンラインで、クラシックエディターからブロックエディターに移行するノウハウ。ということで、札幌ワードプレスミートアップ。こちら、3年ぶりに開催されると。いう形になります。で、以前からこちらでもたまに、言及している Learn WordPress という、WordPress Meetup ではないんですけども、WordPress に関する、学習する、勉強会というものをオンラインでやられていた、札幌のベンさんが、そちらと共同開催という形で、札幌 WordPress Meetup と Learn WordPress と、並行開催の、ミートアップを開催するということで、こちらはメガネさんがお話しされるでしたっけ？
なんか映ってましたね。二人でやるのか、ちょっと一人でメインでやるのか、ちょっとわからないんですけど。
あ、でも、前半は、メガネさんが、セッションをやられる感じですね。はい。で、後半にはどちらかというと座談会というような感じらしいです。
あ、そうなんだ。いや、でもいいですね。はい、内容的にもいいですし、やっぱりメガネさんが喋るのうまいじゃないですか。
うん、上手ですよね。
だからなんかそういう方がやっぱりこういうブロックテーマの話とかをすると、
うんうん、
やっぱり僕とかがね、喋ったりツイートするより影響力あると思うんですよね。
伝わりやすいというか、う
ん。伝わりやすいし、やっぱ、あ、メガネさんが言ってるなら、みたいな、うん、あると思うので、やっぱそういうの増えていってほしいなと思いますね。
はい、ですね。で、まあ、こちら、さっき言ったように、Learn WordPress と並行開催という形ですので、おそらく後ほど動画の方も、wordpress.tv に上がると思いますので、もしリアルタイムで参加できないという方はですね、そちらの方を確認してみてもいいかなと思います。 はい、続きまして、4月の8日、13時からは、まあ、こちら岐阜、僕なんですけども、ワードプレスミートアップの57回目、パターン活用でサクサク作る、ライトニング、最新情報とフルサイト編集時代への取り組み、など、ということで、こちらはベクトルの石川さんに来ていただいて、ちょっと最近、ライトニングのお話聞いてないので、お願いします、っていうことで、依頼しまして、こういった内容で40分ぐらいお話をいただく形になってます。以前こちら話した時に動画はないんですかっていうお話だったので、おそらく動画は撮って、後日、ギフワードプレスミートアップの YouTube チャンネルの方に上げようかなと思ってます。
はい、それも見ます。
はい。まあ、こういう感じで、またね、北島さんにも、依頼をすると経費で飛んでこれるっていう話ですよね。
はい、でもやっぱりこう対面のいいところっていうのは、もうこれ僕なんか行って、まあセッションは動画で見れるんですけど、
うん、
やっぱ終わった後に、
うん、
表には出せないけど、抱えてる話とかあると思うんですよ。
はい。
FSE 時代の展開とかで、はい、やっぱそれを聞ける、うんチャンスがあるっていうのが、うん、オンラインだってやっぱ無理じゃないですか。みんながフラットにいて、話せる人、うん、話せない人とか。
はい。
うん。
ちょっと肌で感じるものは確かに対面だとありますからね。
うん。
なんとなくニュアンスがあったりとか。うん。
行きたいですけどね、ちょっと。
ちょっとこの時期いろいろ多分お忙しい時期だと思いますしね。
そうですね。はいまず寝たいっていうのが今あって、なかなか寝る時間も確保があれなんで、
そうですよね。
落ち着いたら本当に行きたいですね。
はい。ぜひお呼び立てさせていただきますので。はい。あとはこちら出ている最後ですね。4月の22日14時から、対面で岡山ワードプレスミートアップの第7回目ですね。ワードプレス 6.2 をみんなで見てみよう。プラス、ブロックエディターワークショップというので、こちらはミミさん
です。ミミさんですね。そうなんですよ。これもね、気になってるんですよ。
うん。
遠いんだよな、岡山って。
いや、岐阜よりは近いでしょ。
あんま変わらないんじゃないかな、時間で言ったら。
半分。
飛行機ないんですよ、飛行機が。だ電車になっちゃうんで。
そうなんですか。
はい。
そうすると確かに時間的に半分。半分か。
何時間乗ったかな結構かかるんですよ。一緒
か。うん。電車だと一緒ですね、
多分。4、5時間かかるんじゃないかな。
うん。多分飛行機で、こっち来れますね、4、5時間だと。
うん。そうなんですよ。
いやそうですね。でも、ちょっとね、このワークショップっていうのがすごい僕は興味があって、どういう形でこう、レクされるのかなとか。
ミミさんめちゃくちゃ使ってると思うんですよ。ブロックエディター。うん多分、これはかなりいいと思います。うん、近くの方、本当に行った方がいい。
ぜひ、お近くの方ですね、対面ですので、実際にアクセスする必要はありますけども、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。はい。以上ですね、今現在、イベントが作られている国内のワードプレス、ミートアップの開催情報でした。はい、北島さん、今日の収録を終えていかがでしたでしょうか。
まずちょっと喋りすぎましたね。僕がちょっと時間を無視してあったんですけど、まあちょっとそれぐらい 6.2 はやっぱり、触れたい情報が多くてですね。なんで今回もちょっと全部は話せなかったんで、ぜひ特集会をやりたいなと思いますね。
そうですね。また一応今フック WP はですね、まあ、ポッドキャストメインでやってますけども、YouTube の方で、ポッドキャストの同じものが聞けるようには、まあ、用意はされています。ですので、そちらのチャンネルを使って、特にそういう 6.2 の内容とか、操作感とかの話になると、やっぱ画面があった方が分かりやすいっていうのはあります
ね。うんですね。
うん。なんで、そういった、ところから考えると、その YouTube を使って、動画で、お伝えするっていうのも、まあ、一つそのポッドキャストにまあ固執してるわけではないので、適材適所で何か方法を選びながら 発信していくというのも、まあそういうスタイルでもいいかなと思いますので、ぜひ、企画してやってみましょう。
うん。
はい。まあでもね、今日これでも、ちゃんと僕たちタイマー見ながら喋ってますからね。はい。これはもう、かなり大きな一歩だと思いますので、今後も、タイムラインはありきで、行きながら、進めていきたいと思います。今回のフックダブル P いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフックダブル P は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。また今回紹介したトピックについての情報は概要欄もしくは公式ウェブサイト fuck-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。そしてこの番組では皆様からのコメントやご感想をお待ちしています。ツイッターなどでハッシュタグ、フック WP をつけてお寄せください。また、公式ウェブサイトでは、お便りを送れるフォームがありますので、そちらからもお寄せください。それでは、次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。